ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間はドクターマーボーのお日様広場をお送りしています。小児科お日様クリニックドクターマーボーこと菅井雅彦院長とそして奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手は小児科お日様クリニックドクターマーボーこと菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではマーボー先生から今日のゲストのご紹介お願いします。
はい、今日のゲストはパル放課後クラブの吉成英二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマは放課後等デイサービスとは何でしょうかということなんです。まずこのパル放課後クラブというのはどこにあるんでしょうか。
釧路市の米町で運営させていただいてます。
はい、お子さんたちというのは大体何人ぐらいこう来られていて、何歳から何歳ぐらいまでのお子さんをお預かりになってるんですか。
うちの施設では、定員10名ということで運営してまして、年齢に関しては6歳から18歳までのお子様が来ていらっしゃいます。
はい、放課後デイというのは一言で言うとどういうものと定義されてるんですか。
はい、定義といたしましては、6歳から18歳までの障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが放課後や夏休み等の長期休暇に利用できる福祉サービスです。
この仕事を始められた簡単ないきさつを教えていただいてよろしいですか。
はい、私自身の、子供がですね、障害がありまして、それでこの放課後デイサービスという施設の存在を知りまして、そこがきっかけとなりました。
何年前ぐらいからですか。
自分が知ったのは、7年前になります。
うん、放課後デイっていうのはどのようなお子さんたちが通ってこられるんでしょうか。
はい、障害のあるお子さんや、発達につまずきのあるお子さん、具体的に言いますと釧路養護学校の生徒さん、もしくは市内の小中学校の主に支援級に通われているお子さんがメインとなっています。
どなたでも利用することができるってわけではないんですか。
はい、主に、療育手帳をお持ちのお子様、もしくは児童相談所に行って必要ですよと認められた方が釧路市に利用したいということで尋ねていただければ、市役所の方で、受給資格の手続きの方法を教えていただけますので、受給資格をお持ちの方が通うことができます。一つの方法としましては、小児科クリニックさん、もしくは児童相談所の方に放課後デイを利用したいということで相談していただければ教えていただくことも可能だと思います。
放課後デイでは主にどんな目的でどんなことをされてるんでしょうか。
これは実況書的にいろいろあるとは思うんですけども、うちの施設としては学童期のうちから、年齢に応じて成人期に向けて何か、自立自分でできることが増える、でそこを見極めて強みを生かせる、生かしながら将来本人は困らないようなことを意識しながらの、遊びの提供だったり支援方法だったりっていうのを
考えます。具体的にはどんなことやってるんですかね。
小学生であれば本当にもうまずは微細運動を兼ねてパズルをやっていただいたり、塗り絵塗ったり、あと軽度の小学校のお子さんはもう宿題やったり、
微細っていう言葉多分聞いて難しいかもしれないですけど、
手先の動き、
このパターンのお子さんたちってのはやっぱり細かい作業が難しいっていうことが多分あるんだろ
うですね。
不器用だっていう、
そうですね、はい、
だからそういうことを一生懸命やるっていう、はい、具体的にやるのは、パズルやったりするとか、
アイロンビーズだったりとか、つまんで形に入れてきて、
それは苦手かも。
まず、ドンと買ってきて、色分けするんですよ。その色分けも、青なら青。赤ってタッパに入れ替えて、
うわ、それひっくり返しちゃったぐらい。
それをそれがまた過ごす時間的に潰れるので、すごい本人もお手伝いしてるって、お手伝いしてねって本人も達成感がありますし、でまたそれを使ってアンパンマンとかできたら、こう手に取って出来上がりがわかるので、お母さんにプレゼントしたり、お父さんにプレゼントしたり、先生にくれたりっていう活動をしたり、まあ、パズルなんかはもう一回作ってもまたばらして、で何回もやるんですけども
、あとはどんなことありますかね。まあ訓練的要素っていう意味ではどんなことをするのかなと、
訓練っていうカテゴリーでは提供はしてないですね、
でもなんとなくこういうとこ伸ばしたいなと思って、なんか仕掛けることってあるじゃないですか。
まあ、校外活動なんかの時は、ルール、施設内のルールと、校外に出た時、社会のルールがありますので、その、まあ、お約束っていうか、決まり事を事前に説明して、それを守れる雰囲気を作りながら、ビッグまで買い物行ったりとか、トライアルに買い物行ったり、買い物学習として。
普通になんかこう、児童館で預かって、ってるっていうパターンとはだいぶ違う感じがするっていう
か、その子の特性とかを全部分かってないと、それは伝えられないですもんね、
はい、
まあ、普通に学校と同じようにルールってこうやって決めて、一クラスみんながこうやってずっと動くっていう風な環境ではないっていうか、そういうことについてはやっぱりそういうことが苦手な人たちが多分集まってる。
そうですね、何していいのか分からないお子さん、さあどうぞ広いところで自由に遊びなさいっていうのが苦手だったりする子もいますので、そういう子も大丈夫な子はいいんですけど、そういう子ではない子はやっぱり、放課後帰ってきて30分刻みでスケジュールがあったり、30分刻みで自分で決めれたり、そうすることで自分の行動を把握できたり、見通しが立ったりっていうことでリラックスして遊べたり、本当に十二十色っていうか、
あと落ち着きがなかなかないっていうお子さんの場合は、ルールを守るっていうことはとてもなかなか難しいっていうこともよく聞きます。よく人の話を聞かないですぐに動いてしまってっていうふうにして、何か失敗しちゃったりとかすると落ち込んじゃうっていうふうなこととか、そういうふうなこともよく聞くんですけれども、ルールとかを守ってもらったりするために子どもたちに何か工夫してることとか、活動でやってることとかありますか。
はい、10人いたら10人が特性が違いますので、その子の特性に合わせて、朝からお約束の項目を伝えたり、視覚的に強い子は写真等で伝えたり、ここが理解できるツールを用いてルールを理解してもらう工夫はしています、
これルールが守れるようになると、どうやったらルール守れるかっていう、そういう情報っていうのはこうお母さんとかお父さんに伝わるっていう、そういうような形なんでしょうか。
お母さんたちの方が僕たちよりプロなので、そのルールというかお約束の方はお母さんたちの方が上手いので、逆にお母さんたちにこういう時どうしたらいいのかっていう、アドバイスいただいたりしながら、それを取り入れて、家と施設での、共有できる情報として利用させていただいてます。
この放課後デイサービスというのは毎日やってるもんなんでしょうか。
はい、事業所によって違うんですけども、365日のやってるところもありますし、でも当施設は、日曜祝日以外の、あと年末年始ですか、休日以外はやってます。
長期休みありますよね、夏休みとか冬休みとかっていうところはどうなんでしょうか。
はい、長期休みは、朝から朝10時から午後6時まで、お預かりして運営しております、
お弁当って持ってくるんですか。
お弁当はお母さんのお弁当しか食べれない子は、お弁当は持ってきますけども、基本的に施設で職員が手作りで作りまして、
すごい、
それを提供で、これは、実費で1食300円はかかってしまうんですけども、施設の方で用意して提供しています。
最近は放課後デイという言葉をよく聞くようになって、実際に施設も 増えてきているというふうなことなんですが、小児医療の中ではこう発達障害に対する診断とかが格段にこう進んできた、ここ10年ぐらいの間には格段に進んできて、そして対象になるお子さんたちが増えたというようなこともあって、親御さんたちの理解もだんだんとこう深まってきてるなというふうなことを感じるんですけれども、そういったことの後から放課後デイに対する法整備っていうんでしょうか、そういうものが多分整ってきてるので、多分中身も少しずつ変わってきてるんだと思うんですけれども、どうですか。
質の方で考えた場合、最近はより良い支援ができる方向で法の方も整備見直されてきてると感じています。働いている方に関しては、保育士さん、介護福祉士さんという、国家資格の士のつくような方と、経験のある方、児童指導員と指導員に分かれるんですけども、児童指導員の方が、半数以上のスタッフで運営しなさいということで、人員配置も見直されてきたので、より良い支援が運営できるのではないかとは思ってます。
だんだんと、診断も進歩してきたっていうふうな中で、療育というか訓練というか、そういうような方法もどんどん進歩して、そして整備されてきてるっていうふうなことは感じますね。その放課後デイサービスなんですけれども、お子さんの毎日の成長を手助けしながらというか、そういうようなお子さんの居場所として機能していることが分かったんですけれども、子どもたちの最終的にはどういうところを目指して、吉成さんは考えて子どもたちに接していますか。
はい、私たちの施設は18歳までしか見ることができないんですけども、18歳以降、成人期から親なき後ぐらいまでを見越した支援をしながら、お子さんが自立または、支援付きの自立ができるところを目指しています。
これは親御さんたちにこう共通する思いだとは思うんですけれども、親なき後と今おっしゃってましたけれども、子どもたちの自立というのが本当に親御さんたちの一番の願いというふうなところを感じますので、そういった視点で、放課後デイズでこう楽しみながらこう育って、そして成長してほしいというようなことでいいでしょうかね。
はい、そのうちだけだとは思うんですけども、参観日じゃないんですが、保護者の方に一般公開って言いますか、公開しまして来ていただいて、実際に過ごしている、子どもたちが過ごしている場面を見てもらうっていうのを開催したことがありまして、賛否両論だったんですけども、来れないこの子は、お母さん来れない子はちょっと寂しがったりはするんですけど、そこは入ればこっちが足りなくて2階に行ってもらったりしとか、いろいろ配慮はできたので、それは反省点で次はやろうと思うんですけども、来ていただいたお母さんはやっぱりこういうことをしてるんだ、こういうふうにお友達と遊んでるんだって、家でやってないようなことを施設でやってるのを見て、こういうことできるのっていうびっくりされたお母さんもいたりして、よかったなとは思うんですけども、それを踏まえてまた6月ぐらいにですね、今度お母さんたちのサロンとして10時間1時間とか、来ていただいて、社交の場ではないですけども、お悩みだったり、先輩のお母さんもいますし、お母さんなりたてのお母さんもいますし、経験したことのあるアドバイスができたり、一人で悩んでることを相談できたりする場をちょっと開催しようかなと今計画しています。
それはすごいな、
開いてくれてるっていうのは、いつでもこう見に行けて、家では見えない顔を見れるのってすごい嬉しいことですよね。家ではやっぱりこれできないんだなと思うけど、集団の中では誰かのお世話をしたり、手助けをしたりしてる姿を見るのは親としても嬉しいことですよね。
そうですね、
多分学校とかに行くといろいろ怒られたりとか、なんとかが足りないというふうなことを多分親子ともども多分言われてたりとかすると、そういうポジティブなところを見たら、やっぱりすごくこう自己肯定感が上がるんだろうなっていうふうなことを考えると、なんかいい試みだなっていうふうにして、
子供らしさっていうのがお母さんたちも見れて喜んでもらいました。
今日吉永さんからいろいろとお話伺って、最後に目的目標としているところは子どもの自立を目指すっていうお話をされてたんですけども、やっぱり我が子のことも思いながら子どもについて本当考えなきゃいけないなと思うんですけど、ついついこう手が出てしまう、もう 前からの放送でもあったんですけど、やっぱり失敗をさせなきゃいけないと思いながらも手を出してしまって、その子の成長を妨げてしまっているのかなっていうのは本当に感じてしまうんですね。で、自分たちの子育てに関しても子どもの自立のことを考えて一歩引くっていうことがとっても大事だし、足りないところはちょっと後押ししてあげる。で、それでもっと自立できたりとか成功体験ができたりとかっていうことも大事なのかなっていうのは今日のお話伺ってよく分かりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は放課後デイって一体何でしょうという、そういうテーマで話を伺ってきたんですけれど、発達障害というふうなものの診断とかがこう進んできていて、対象になるお子さんたちも増えてきていて、そしてそこに関わってこう療育とか、あるいはそういう子どもたちを支援する、放課後デイもそうですけれども、そういう人たちも増えて、そしてその機会も増えた。で、こういったところがこういろんなこう知識とか経験とかがいろんなところにこう積み重なってきてるなっていうふうなことをちょっと今日お話を伺ってて思いました。医療現場でもいろいろとこう知識とか経験とか増えてきてはいるんですけれども、こういう横のとつながりもつけて、いろいろなこう知恵とかをこう共有できたらなっていうふうなことを今日収録通じて感じてました。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のゲストはパル放課後クラブの吉成英二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。